漫画家菅野幸の人生天あり。ラジオをお聞きの皆様、こんにちは。漫画家の菅野幸です。本日の番組は、第22回目となります。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。はい、さあ最近、最初の私の最近やったことのコーナーなんですけれども、はい、実は皆さん、この収録はちょっと前撮りをしてまして、2020年の今日23日なんですけれども、実は私、昨日ですね、22日になんと株式会社を設立させていただきました。ありがとうございます。自分で拍手をする、ありがとうございます先生方。はい、というわけで、今まで漫画家のとか言ってたんですけれども、会社名が、株式会社マネクトという会社になります。会社の場所は日本橋となりますので、はい、今度はブランディングのことをいろいろやっていく会社なので、ぜひこれからホームページを作るんですけれども、皆さんにお知らせしていけたらいいなと思っております。はい、それでは今日はゲストさん2人なんです。とっても素敵なゲスト様にスタジオにお越しいただいております。はい、それではゲスト様ご紹介いたします。お一人は、埼玉県立新座総合技術高等学校、なんと校長先生でいらっしゃいます大出明先生です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。イエイエイ。はい、でもう一人いらしてくださったのが、埼玉県立新座総合技術高等学校デザイン科主任実習教員の横澤和則先生です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、先生方本当にありがとうございます。来てくださって
ありがとうございます。
ありがとうございます。本当に先生お二人には、私かつて高校生と専攻科の時に大変お世話になった先生方です。今日はもう本当にその恩師の先生方にいらしていただけてとっても嬉しいです。はい、それでは先生方のプロフィールを私の方から読み上げさせていただきたいと思います。はい、じゃあまずは大出明校長先生から参ります。はい、埼玉県立新座総合技術高等学校校長大出明先生、1960年栃木県生まれ、民間での勤めの経験後、1987年新座総合技術高等学校、デザイン専攻科設立時に転職なさいました。初任から19年専攻科主任として勤務されました。2019年から現職のこの校長先生として、お仕事校長先生をなさっています。はい、で、もう一方、はい、横澤和則先生ですね。横澤先生は、プロフィールは宇宙人の作り人ということで、はい、埼玉県立新座総合技術高等学校デザイン科の主任実習教員でいらっしゃいます。先生は、ちょうど良い宇宙人である宇宙人の作者さんでもいらっしゃいます。
はい、
造形創作活動を続けてなんと4世紀半ということで4半世紀、はい、作品からひとときの安らぎと楽しさを感じてもらえたら幸せですというメッセージをいただいております。はい、はい、その宇宙人シリーズも私もいつも拝見させていただいて
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。いや、今日は先生たち明日終業式っておっしゃってましたよね。
そう、明日終業式なので緊張してます。
緊張してます。終業式は緊張してるけどラジオは緊張してない
です。あ、逆です。
ラジオ逆ですか。本当ですか。ね、ぜひこの間母校に私講演会に行かせていただいて、その時に来1月は先生たちお二人がゲストで出ますよって言ったら、すごい生徒さんたち、ね、喜んでいらっしゃるので、
バレちゃって、
はい、ね、すごく楽しみにしてくださってると思うので、はい、今日はそのなんとなかなか聞けない先生方の 人生の転機ですね。それをこの後のコーナーでじっくりと聞いていきたいと思いますので、ぜひ先生お二人ともよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは CM に入ります。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、それではメインの人生の点ありコーナーに行きたいと思います。はい、いつもはここで、ゲストさんのこう人生の転機についてお話を伺っているんですけれども、今日はぜひ、横澤先生の方からせっかくラジオに出るということで、
ありがとうございます。
メッセージがあるということで、
はい
はい、早速そちらからお願いしてもよろしいですか。は
い、お時間いただいてありがとうございます。
はい、
僕が約30年間ものづくりの方を続けてこられたのは、一人じゃできなくって、
はい、
もう本当にいろんな方々の、助けがあってのことだったんです。
はい、
でもうこの場をお借りしてちょっとお礼を言いたいんですけれども、
はい、
まず
は
じめに、
はい、
表参道にあるアートインギャラリーのオーナーの、勝田無一さんです。
はい、
宇宙人の作品展示ご理解いただいて、企画展の方を続けさせてもらっております。
はい、
あとバニーコルアート株式会社の藤川さん、本当に爽やかなイケメンの方で、
私もお会いしました
ですよね。
はい、
はい、リキテックスのサポートをいただいておりまして、本当に発色のいい画材でして、もう僕はこの画材がないと作品はもう作っていけないなっていう状態です。
はい、
はい、あとさいたま市にある宇宙劇場さんなんですけれども、
はい、
2019年に個展をサポートしていただきまして、その翌年に、アートブルー展っていう企画展をやらせていただきました。
はい、
このアートブルー展はデザイン科の生徒たちが、宇宙と青をテーマにした、作品を展示しまして、
はい、
あとデザイン科の教員、
はい、
先生方中心に、各ジャンルのエキスパートの人が集まった本当にスーパーグループ展だったんです。
はい、
宇宙人のワークショップの方もやっていただきましたし、宇宙劇場さんのプラネタリウムホールをお借りして、ユージ稲田さんのオペラ公演、
はい、
映像作家の細沼さんの 8K の映像作品の上映もさせていただきました。
はい、
本当にこれは宝物のような思い出に僕はなってます。
はい
はい、あと石川工芸の石川雅人さん、老舗の浅草のベテランのぬいぐるみ職人さんなんですが、宇宙人のぬいぐるみの制作をもう十数年やっていただいておりまして、
はい、
もうこの人しか考えられない職人さんです。
はい、
自分の作品の方を、展示していただいているところなんですけれども、
はい、
下丸子にある美容室のヒンプというところなんですが、
はい、
本当にセンスのいい、素敵なお店なんですけれども、
はい、
店長の春日和夫さんにお会いして、
はい、
宇宙人のディスプレイを約20年間継続展示させていただいております。もう本当に春日さんは宇宙人愛がギネス級の方じゃないかなと思って本当に感謝しております。
はい
はい、あと新座市の児童センターなんですが、
はい、うん、
そこのプラネタリウムホールのところに過去に僕が作った、
はい、
大きめの作品をずっと展示していただいておりまして、館長の伊藤さんは 当初から宇宙人の担当してくださいまして、宇宙人の居場所にもなっております。
居場所、うん、
はい、あと最後に先週これあったことなんですけれども、
はい、
福祉の里の児童センターで、うん、宇宙人のワークショップの方を6年間続けてやらせていただいてるんですが、
はい、
この間は、
はい、
宇宙玉という、
はい、
新しいキャラクターのお家を作ろうっていうことで、
はい、
子どもたちに、うん、たくさん素敵な作品を、
はい、
作ってもらいました。
はい、やってらしましたやってましたよね、先生です、見ました、はい、写真で
本当に皆さんには、はい、感謝しております。
はい、いや本当に先生長く、私も多分初期の頃学生の時に先生の初の個展とかを見させていただいて
ありがとうございます。
で今もなお続けられてるっていう、うん、はい、でもたくさんの、今先生おっしゃったようなたくさんの方のそのサポートというか応援があって、はい、はい、ね、こう続けられてこられたっていうのが、
ね、もう、
はい、
そのエネルギーがないと、
はい、
もう皆さんから応援していただいて、
は
い、
ええ、
それがあってこその制作活動なんですけれども、
はい、
本当に感謝しております、
ね、はい、ありがとうございました。すごいその宇宙人ってとっても可愛いのでで、なんかぜひちょっとその宇宙人で検索すると出ますかね。なんか
そうですね、なんかいろんなものが、
はい、じゃあぜひ皆さん宇宙人、ひらがなですよね、宇宙人で、
はい、
はい、ぜひ検索をしていただきたいなと、
はい、よろしくお願いします、
はい、思います。はい、ありがとうございました、横澤先生。
はい、
はい、というわけで横澤先生からの、ね、皆さんへの、お礼のメッセージがあったところで、はい、ここのコーナーに入っていきたいなと、はい、思います。はい、それでは、この人生の点についてターニングポイントについて、おいで先生と横澤先生それぞれにお聞きしていきたいなと思います。じゃあまずはおいで先生から、はい、人生のそのこれ転機だったなと思うことについて、何か一番思い出に残ってることってお聞きしてもいいですか。
そうですね、やっぱり自分の転機といえば、やっぱり先ほど紹介していただきましたけど、
はい、
やっぱ企業に勤めていて、うん、その後辞めて専攻家っていうところに来たんですが、
はい、
まあ、某広告代理店に
勤めてお
りまして
、はい、
勤めて3年半ぐらいですかね、
はい、
経った時に、
うん、
この新座総合のデザイン専攻科の設立があるという話を聞いて、
はい、
まあ、ちょうど、そこに乗り換えた、まあ、転職をした、それが私にとっては一番の転機かなって思いますね。
はい、
非常に縁があったと思います。
新
座総合技術高校の専攻科、これデザイン専攻科っていうのは新座総合技術高校の、卒業生が入る専門学校みたいな、
はい、
2年課程の学科なんですけど、
はい、
まあ、そこが新座総合の設立4年目にして出来上がるっていうところで、うん、そこでちょうど先生を探していたっていうところでお声掛けをいただいて、私はそこにちょうどハマりまして、最初定員10名でスタートの小さな専攻科、
はい、
まあ、そこに1人教員、5人の社会人講師でスタートしまして、
はい、
それで19年、そこに勤めることになったんですけど、まあ、そこで大きくやっぱり人生が変わったかなって思いますね。でそこでちょうど、サチさんにね、
はい、
会いまして、
はい、そうですね、
サチさんが、
はい、私何期生です？9期生でした、ね、さっき見たら、
はい、9年目っていうところでお会いをして、
はい、
まあ、今に至るということですけど、
はい、
非常にやっぱりこう新座総合技術高校には縁があったなというのが今でも思っています、はい、で19年勤めた後で、
はい、
学校を離れて、で13年をして再び新座総合に戻ってきた、
はい、あ、そうですよね、まあ、
そんな形です。
13
年ぶりに新座総合に戻ってきて、
はい、
校長として戻ってきたわけですけど、
はい、
今2年目で今一番絶頂期かなと
思います。絶頂期
です。
はい、非常にこう、
はい、
私にとっては本当母校みたいな、初任の時から、
はい、
勤めた学校なので、母校みたいな学校なんです。愛情いっぱいで頑張ってます。
いや本当に嬉しいですよね。私は入ったの にはもう大出先生主任でやってらしていて、うん、もうずっと主任で、主任というか最初はお一人でってことですもんね。そう、
1年目からね、あの、うん、主任は主任なので、
はい、
で勤め出してから2年後に横澤先生が、うん、新座総合に現れて、
現れて、
それからずっと一緒でしたので、はい、まあ、その時から私主任だったので、はい、社長社長って言われて、今はニックネームは社長って、はい、横澤先生との関係はそんな関係で、
そうそうそう、
社長って呼んじゃうんですよ。
横さんって言って、はい、まあ、そんな中で一生懸命やらせてもらってます、
はい、ね、横澤先生がいつもおいで先生のこと社長って呼ばれてるので、なんかどういう経緯で社長になったのかな、ね、
校長先生なのに、はい、ついつい社長とか呼んじゃうん
ですよね、校長先生なのに、いや本当に、
そうね、今でもだからデザイン科と実践科、はい、お隣なんです、はい、ずっとお隣だったので、うん、いつも一緒に遊ばせてもらっていました。
はい。
ね、夜な夜な遊んだこともたくさんあります。
そうですよね。はい、今はなんか通路ができましたけど、うん、私がいた時はなんか通路がなかった、連絡通路がなかった時代かなと思うんですけど。
サチさんが卒業されてから2年後、3年後に、はい、大きな、はい、専攻科の塔ができたの で、 そ、 で、ね、それまではずっと曲がりをしていました。
本当に
デザイン科の奥の方の狭い部屋で、
うん、
確か細々
と
やっていたのが専攻科でしたけど、
確かそうでした、ね、
その後専攻科も出世したんです。
出世したで新しい塔ができて、はい、
立派な校舎が、
はい、
ね、そんな形ですね。
はい、
私にとってはやっぱり専攻科が何よりも一番のふるさと、
はい、
まあ、そんな位置づけで、おります。
いや嬉しいですね。卒業生からしてみると、ふるさとって言っていただけるのが、うん、私も本当に自分自身が今のその昨日会社立ち上げましたけれども、その会社の主軸になる仕事がデザインの仕事なので、うん、本当に大出先生に怒られながらこう教えていただいたパソコンのフォトショップとかイラストレーターの技術が、うん、もうまさにそれがもう仕事直結して役立ってるというか、あとは私が漫画家を目指したのも大出先生に背中を押していただけたっていうのもあってなんか本当はその漫画描いてるのってオタクだから言うの恥ずかしくてずっと言ってなかったんですけど、うん、おいで先生に私こんなの描いてるんですって見せたら、うん、いいじゃん やってみたらっていうアドバイスいただいて、
いや本当素晴らしい、ね、力を持ってるなと思いました。本当に専攻科に来る子たちの中にはイラストが得意な子たくさんいるし、うんうん、漫画家になりたいって子がもう毎年のように必ずいるんですけど、はい、うん、それが続けられそうかどうかっていうのは、まあ、多分いろいろあるんでしょうね。サシさんの前後にもやっぱり漫画家になりたい、あるいはなったとか、うん、
はい、
イラストレーターで頑張ってるとか、まあ、そういう子いますけど、
はい、
サシさんもそのうちのね、一人で本当に力があって、
はい、ありがとうございます、
素晴らしいなと思ってました。
はい、
多分、うん、漫画以外で、できない人みたいな感じでそんな諦め悪くずっとやってたみたいな感じで、うん、
そこはやっぱアーティスティックな感じでしたよね。
ああそうですか、ね、ありがとうございます。
さっきも卒業作品展のね、
はい、
作品もそうだけど、ま
あ、
やっぱりデザインというよりはアートな感覚、はい、
あーアートより、
ね、アートな感覚を持ってる人だなと思いますね。
でもなんかそのアートとデザインってやっぱりそのなんか両方持ってた方がいいなっていうのすごく感じますね、うんうん、感性というか、はい、本当にありがとうございます、はい、本当に私も専攻科なくしては今の自分がないという、うん、はい、状況です。はい、じゃあ次はぜひ横澤先生の転機について、
はい、
はい、お話を伺いたいと思います。はい、先生のなんかこう転機って何だったかなってなりますか。
いやもうズバリこの新座総合に来たことですね。
横澤先生
もう僕の人生そのものです。
はい、おー素晴らしいなんと
本当にいい学校だと思います。
先生は新座総合に来る前はなんか別の先生のお仕事なさってたんですか。
そうですね、某専門学校、
某専門学校
勤めさせていただいて、
はい、
それでレンダリングでもう本当に世界的に有名な、
はい、
清水先生にちょっと、
はい、
こんないい学校があるんだよっていうのをご紹介いただいて、
はい、
で来させていただいて、
うんうん、
もう30年以上経ってしま
った。30年すごい。
もうね、どうしましょうね。
そうですか。全然30年経ってるけど全然先生印象が変わらないってい
う。いやいや、もうね、住み着いてる妖怪みたいな。
妖怪
どうしましょうね。
そんなね、でも30年ってすごいですよね。でそので、あの新座総合のその高校の方では先生、はい、そのプロダクトの方とかで主に教えて、はい、私も教わりましたけれどもはい、うん、やっていく中で、
はい、
あのあれですよね、先ほどもちょっとあった宇宙人が、ね、
そうなんですよ、はい、宇宙人ってまだ会ったことがないので、
はい、
はい、
宇宙人会ったことないので、
それを想像して作るっていうことになってしまって、はい、まあなんでなんでしょうね。もうそれがずっと今まで続いちゃったんですけど、
はい、なんか宇宙人を昔からなんかこう作ってみたいというか、なんかでも先生がどっかで宇宙人に会ってそうというか先生そのものがなんか宇宙人みたいな
感じ。僕がですか。
先生ですよね。
まあ宇宙から見たらね、我々も全部宇宙人なので。
本当そうですよね。うんうん。
いや、最初はなんか宇宙人が地球に、はい、あのアンモナイトを拾いに来るっていうストーリーを勝手に決めて、
はい、
ちょっと不気味な宇宙人やってたんですが、なんかモルモット飼ったりプレリードッグ飼ってるうちに口がついたり、
はい、
なんか生徒が、
はい、
あの僕のスケッチに丸眉を描いたりして、
はい、
でどんどん可愛くなっていって、
はい、
で今に至るんですけれども、あのやっぱりあのそれが転機があったのは、
はい、
息子が生まれて、
うーん、
ゆう聞いてるか。
ゆうくん、お父さんが話してるよ。
ちょっとね、ちっちゃく生まれたんでね、
はい、
あの大きくなってくれるようにっていうので、
うん、
あの同じサイズのぬいぐるみを作って、でそのぬいぐるみが着る宇宙スーツとか乗り物を作って、うん、
はい、
こう今に至るっていう感じなんですが、まあ、5歳になった時に、
うん、
5歳の大きさ、10歳の大きさっていうふうにこうやってきていて、
はい、
で10歳になったとこで、あのまあ、うちの子と相談して、
はい、
今度どういうサイズにする、じゃあポケットに入るサイズにしようということで今のシリーズが始まっている
んです。今の本当にあのポケ手のひらサイズというか、可愛いサイズになったっていう、
はい、あ、うちのデザイン科の高校生たちからもアドバイスいただいて、こうお出かけ的に連れてくるサイズみたいな。
確かに私もあのカバンにくっつけてたらあの眉毛が取れちゃったりとかして、
後でくっつけます。
ちょっとね、くっつけたり書こうかなと思ったりとかしたんですけど。
ありがとうございます。
はい、はい、本当に可愛い宇宙人がね、えじゃあ本当にその新座総合に先生が来られて、あのね、なんかその宇宙人をこう宇宙人を作ろうっていうのもその新座総合に入られてからの、
ね、
構想があったりとか、それこそその、うん、そこに来てそのプライベートでもご結婚もされてるということで、
もう全て新座総合、
はい、全て新座総合、
新座総合からできてるんでね。
新座総合から、
ですね。
はい、いやでも私もあの先生のお話伺って、新座総合なかったら今の私はないというか、うん、私も高校からあの3年間デザイン、その時工業デザイン科だったんですけど、デザインを教わって、その後おいで先生のデザイン専攻科で2年、全部で5年間デザイン学んだんですけれども、なんかその後私職業で漫画家になったんですけど、漫画にもデザインはすごく活用できて、なんかすごい今日はここのスタジオがすごい新座総合のゾーンになってるというか。
本当ですね。
はい、なんか本当に新座総合への愛がいっぱいの今日はその天気のお話となりました。はい、先生お二人ともお話聞かせていただいてありがとうございました。
は
い、はい、
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
はい、もうあっという間のエンディングのコーナーとなりました。
早いですね。
はい、ありがとうございます。先生たちお二人ともすごい素敵な話を聞かせていただいて、はい、じゃあ最後はこのエンディングのコーナーではゲスト様からお知らせやメッセージをいただいておりますので、ぜひお知らせの方からお願いいたします。
はいはい、よろしくお願いします。
はい、
まずはじめに、はい、母校合同の卒業作品展です。
はい、
埼玉の美術系デザイン系の高校の合同の卒業作品展なんですけれども、
はい、
来年の来年って言っちゃいけないね。
全然大丈夫です。
2月の3日水曜日から、
はい、
7日の日曜日まで、埼玉県立近代美術館です。
はい、
あと本校のデザイン専攻科の修了作品展、
はい、
ニーザホットプラザで1月30日土曜日、31日日曜日、
はい、
2月1日月曜日となってます。
はい、
あとノチ展っていうのがあるんですが、
ノチ展、はい、
デザイン科の卒業生たちが卒業した後にやるっていうことで、
はい、
ノチ展ということでずっと続いてるんですけども、
はい、
3月の20日土曜日、21日の日曜日、
はい、
行われます。
はい、
朝霞市の産業文化センターです。
はい、
最後に矢口の私っていうところのギャラリー2人というところで、
はい、
創造の花束っていうタイトルで、
はい、
1月の17日の日曜日から2月の3日の水曜日まで、
はい、
作家の和子さんと、
はい、
イラストレーターの梅原桃さんの、
はい、
合同展があります。
はい、
でこの梅原桃さんは本当に宇宙人にはなくてはならないサポートしていただいている方で、
はい、
宇宙人の DM とか、
うん、
宇宙人の LINE スタンプとか、
LINE スタンプを、
はい、可愛い絵を描いて
くださって、あ、そうなんですか。はい、私も買いました、LINE スタンプ。
ありがとうございます。
可愛くて使ってます。
はい、
はい、
本当にお世話になっていて、ぜひギャラリー2人足を運んでみてください。
はい、ありがとうございます。はい、大出先生の方からも、はい、お願いします。
それでは合わせて、実は総合高校の作品展のお知らせをします。
はい、
服飾デザイン科のファッションショーが行われます。
はい、
これも卒業作品展でファッションショーをやるんですが、
はい、
新座市民会館で1月の30日、
はい、
土曜日午後です。うん、お時間についてはまたホームページ等をご覧いただきたいと思いますけど、
はい、
ファッションショーがありますのでぜひご覧いただきたいと思います。
はい、
それから今、デザイン科を中心にですね、鉄道博物館との連携事業というのが始まりまして、
うんうん、はい、
令和3年今年ですね、はい、今年の秋の企画展、
はい、
鉄道博物館の企画展に、本校の生徒が関わって、
はい、
若い人をたくさん集めようと、まあ、そんな企画を今デザインをしているところです。はい、食物調理科の生徒、それから情報技術科の生徒、そしてデザイン科の生徒、
はい、
総計24名の有志で今関わって、うん、デザインが始まっていますので、
はい、
秋の企画展、
はい、
ぜひおいでいただきたいと、そんな風に思っています。
み
んなで頑張ってますね。よろしくお願いします。
はい、それはすごい、鉄道博物館は本当にファンの方が多いので、ですごく楽しみですね。
そうですね、
私もぜひ伺いたいと思います。
はい、
はい、先生方から今おっしゃってくださった情報は新座総合技術高等学校のホームページにだいたい情報が掲載されるから
です。はい、ぜひホームページご覧いただきたいと思います。
はい、
昨年、コロナの関係で拳祭っていう文化祭もできなくて、動画で配信をしたんですね。
はい、見ました。
でその動画の一部ファッションショーとか、
はい、
ダンス部とか、まあ、そういった動画も今ホームページの方で残してありますので、
はい、
ぜひご覧いただきたい、そんな風に思います。
はい、ぜひ大出先生のゲストコーナーのところに新座総合のリンク貼ってありますので、
はい、
はい、ぜひ皆さんそこから日程とか詳細を見ていただければと思います。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。卒業生の私からもお願いします。はい、じゃあそれでは先生からだった方から一言メッセージをお願いできたらと思うんですが、はい、じゃあ横澤先生から、
はい、
お願いします。
デザイン科の生徒たちへ、
お
本当にいい学校なんで、
うん、
一日一日を大切に、
はい、
素敵な日々を過ごして卒業していってください。
いやー素敵
今考えた
今考えた、いや本当にもう一日一日が私も今思い出すと宝物みたいな感じだったなと 思うので、はい、皆さんの生徒の皆さん、ぜひ私も今度また学校行くので、ね、ぜひメッセージ受け取っていただきたいなと思います、はい、じゃあ小出先生からも一言お願いします、
はい、今日はあの人生の点ありという内容だったので、
はいはい、
一つ皆さんにも覚えてほしいんですが、
はい、
三日三月三年という言葉が昔からあります、
うん、
三日三月三年それぞれのところで転機が訪れる、そんな言葉なんですね、
はい、
多分仕事を始めて三日、そして三月、そして三年経った時にどうしようかなって悩む時があったり、うんうん、転機が訪れたり、そういう意味では私も3年経ってそういう大きな転機がありました、はい、
うん、
まあ、みんなも多分それぞれね、3日3月3年いろんなあの迷いがあったり、あるいはそういうジャンプする時があったりすると思います、
うん、はい、
まあそれはねそういうもんだって思っていれば安心かなと思いますので、
あ、
そうですね、3日3月3年、まあ、1つちょっと頭の隅に置いてください。
はい、ありがとうございます。すごい、さすが校長先生のこのメッセージ。
やっぱり社長ですよ。
そうね、社長ですよ、なんかこれを知ってれば、なんか例えば3日おきに何かあったとしても、うん、あ、なんかそういう時なのかなっていう、
あ、
ね、あの3ヶ月経った時に何かあってもなんか、うん、あ、変わり目なのかなって思えれば、うん、なんか乗り越え方とか考えられそうですもんね、うん、はい、いや本当に先生お二人からこう素晴らしいメッセージをいただいて、ね、なんかたくさんの方聞いてくださってると思いますので、なんかあの感想とかメッセージとかももしよろしければ、あの私のお便りコーナーとかからいただけたら先生お二人にお渡ししますので、ぜひあのお便りコーナーからメッセージいただけますと嬉しいです。それでは、はい、おいで先生、横澤先生、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。